ニュージー大好きポッドキャストの時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストではニュージーランドが大好きな方やニュージーランドにご縁がある方など、毎回素敵なゲストをお呼びして、これまでのご活躍や歴史を紐解きながら、その方の魅力や人となりをご紹介していきます。またニュージーランドニュースやイベントの紹介、視聴者プレゼントのコーナーも用意しておりますので、最後までお付き合いください。ニュージーランド生活が始まってまだ20年ほどなんですけど、年齢もあるのかな、何食べたいって聞かれたら、いつの日からかすかさず日本食って答えてる自分がいるんですよね。ちょっとおかしなこと言っていいですか。お味噌汁飲むと体中の遺伝子が喜ぶ感じってしません？なんか日本人なんだなって実感する瞬間っていうか、私それはっきり感じるようになったんですよ。それこそいつの日からか。もちろん時々パスタ食べたいなとか、インドカレーが食べたいなとか、あとは無性にカップ焼きそばの UFO が食べたくなる時ってありません？あるんですよ私。ちょっとお値段高いんですけどね。でもね、やっぱりパスタを食べると白いお米が恋しくなったり、インドカレーを食べると日本人カレーに手が伸びちゃったり、 UFO を食すればなんだかな、ひじきとか梅干しとかが目に浮かぶという、なんとも好循環な食生活を送っています。そんな毎日を送っていったさなか、ニュージー大好き .com の掲示板で見つけてしまったんです。それは2ヶ月前のことでした。そう、忘れもしません、桜餅売りますという広告でした。そして当然のごとく買い求めましたよ。桜餅食べたの多分20年ぶりだったかと思います。この桜餅といったら、ほんのり桃色のお餅が塩漬けされた桜の葉っぱで丁寧にくるまれていて、お餅の中には甘さ控えめの上品なあんこがたっぷり。小さい頃、独特の香りが特徴的な桜の葉っぱの塩味と甘いあんこのコラボレーションが苦手だったなぁと懐かしく思いながら、大人になった喜びを衝撃的に、そして改めて深く感じたひとときとなりました。ということで、本日のゲストをご紹介いたします。ニュージー大好きの掲示板と口コミで大人気、週替わりで日本の甘味とお惣菜を販売されている水谷千里さんです。
こんにちは。
こんにちは。いつもお世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
今日は遠くまでお越しいただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。では質問を用意してますので、早速お尋ねしてもいいですか。
はい。
千里さんはオークランドのヘンダーソンでコナランチバーを経営されているんですよね。
はい。
このコナ、K-O-N-A って、私の乏しい記憶ではハワイの言葉にもあったような気がするんですけれど、どういう意味が込められているんですか。
ハワイのコナとは全く関係ないんです。ごめんなさい。
そうなんですか。あれ、ディレクター入るんですね。
あ、すみません、ちょっとあまりびっくりした。
すみません、ごめんなさい。
しますよね。
ごめんなさい、全く関係ないんです。
ってことは何でしょう。
お店をやろうと思った時に、
はい、
粉物の粉、日本語ですね。で、
小麦粉
の粉の、で、例えばケーキを作ったりとかですね、はい、お餅作ったりとかの、その、はい、粉で作るものを出そうと思ってたのがきっかけなんです。
うん、あ、そういうことなんですね。はい、てっきりハワイの由縁がある方かなと思って。
いや、全くごめんなさい。
決めつけてました
ね。いや、てっきりハワイだと思
って。ですよね。で、ハワイではなくて、日本から、はい、来られたということ、ニュージーランドに来られたということなんですけれども、ニュージーランドに移住される前は、中国ですかね。台湾ですかね、にお住まいになっていたということですけれど、
はい、台湾ですね。2年半ほど住んでました。
はい、
学生で中国語の勉強を
もともと中国語はお好きでいらっしゃった、
ね、そうです。日本でもまあしてたんですけれども、まるでこれでは使えないなというのでもう一度勉強しに行きました。
で2年
そう向こうの大学、はい、
大学に入られた。
そうですね、あの編入みたいな形で、その外国人が行けるとこが1個しかなかったんですよ、その当時。台湾中に1個の大学、
ある程度中国語はできていらっしゃったということ
ですね。そうですね、とりあえずはあの、まあ、いわゆるあの日本で英語とか勉強するじゃないですか、はい、でちょっとはできるけど使い物にはならないという同じようなレベルです。
頭ちょっと耳が痛いですけどなるほど。そんな感じで、まあ、中国、まあ、ごめんなさい、台湾で勉強なされて、はい、1993年ぐらいからですかね、ニュージーランド生活が始まったということですけれども、はい、その後、まあ、ニュージーランドに来られてから何かお仕事を始められた、すぐ始められたんですか。
ですね、その台湾から帰って日本でその中国語を使う仕事を探した時に、はい、日本語学校で働いたんですね、はい、中国人の生徒さん相手のカウンセラーとか、はい、通訳とかで、でその経験がありまして、こちらに来てこうまずは英語を勉強しないといけないと思って英語学校に見学に行った時に、はい、こう私の英語のレベルを見るために向こうの先生がその何か日本でしてたことを話してくれと言われて、はい、でそこで、まあ、日本では日本語学校でカウンセラーをしてましたみたいな話をしたら、たまたまそこの学校でも日本人カウンセラーを探していて、でなので授業料無料と引き換えにですね、カウンセラーの、あの空いた時間というか、まあ、授業を抜けてた時もあるんですけれども、はい、っていうのをやらないかっていうお話をいただいて、はい、数ヶ月そういうお仕事をしたんですね、
はい、
でそれ学校が終わった後に、はい、まあ、仕事を探すというので、まあ、違う英語学校で日本人カウンセラーとかで働いてました、うん、その後ずっと留学関係の高校留学とかのお世話をしてまして。
あ、そうなんですか、そうなると、まあ、今ここまで聞く限りでは現在、まあ、飲食店経営者というイメージからはかけ離れているんですけれども、ね、ランチバーの経営を始められたきっかけは何だったでしょう。
ニュージーランドに来てですね、はい、しばらくしてから、はい、あの日本人向けフリーペーパーありますよね、
はい、ありますね、はい、
でそこでレシピを書くというのをですね、はい、結構10年ちょっとぐらいやってたんですね。
相当長い間でしたね。
そうですね、なんだかんだ続きましたね、はい、月1回の分で。
素晴らしい、
それでまあ、あの、はい、お料理好きになったというか、なんていうか、まあ、楽しかったですしね、そういうのいろんなことを考えるのが、
はい、
で、料理教室とかその間にもしてたのとか、
あ、
まあ、そういうのはちょっとしたこう、なんていうんですか、アルバイトというか片手間ですけれども、うん、はい、他の仕事をしながらですけれど、
はい、
まあ、いつかはあのそういうのが仕事にできたらいいかなと思ってたので、
はい、
まあ、きっかけ、チャンスがあるときに、機会があるときにやってみることにしました。
あ、夢を、まあ、持っていながら、まあ、片手間だったけど、
片手間ですね、
それが職業になっていったっていうことですよね。
そう、まあ、まあそうですね。
夢を持つことの大事さっていうのを知りました。素晴らしいと思います。
はい、
で、まあ、現在はランチバーの経営をされながら、週末はこのランチバーのキッチンで日本の甘味やお惣菜を作られ、販売されているんですよね。たくさん作るとなると週末何時からランチバーのキッチンで作業を始められてるんですか。
早い時は5時とかからやってますね。
早いですね。
やっぱり数がありますし、
うん、はい、
あとあのパンとか発酵の時間とかも
そうですね、
あるのでそれくらい早いですね。遅くても6時ぐらいにはスタートしてます。
ですよね、あの私9時45分とか30分とかに行くともう準備万端で待っていただいているので。
そうですね、やっぱりちょっと、ね、遅れるわけにはいかないので、
確かにそうだと思います。まあ、あの何を隠そう、私も9月の桜餅の週から毎週欠かさず千里さんが作られているお菓子とかお惣菜を買いに出かけては日本の懐かしい味を堪能させていただいてます。
ありがとうございます。
ここで突然なんですけれど勝手にランキング発表しちゃっていいですか。
はい、お願いします
と言っても私の独断と偏見からのランキングなんですけど、じゃあタイトルコール入れます。 ちさとさんが作る美味しい甘味&お惣菜ランキング。まずは第3位。やっぱり毎週買いに行くきっかけとなった桜餅ですかね。見た目だけではなく甘さ控えめのあんこからも上品さが出ていて、これぞニュージーランドでは食べられないやつだと思いました。続いて第2位なんですけど、これねすごく迷ったんです。でもね、一つ選ぶとするとわらび餅です。とっても柔らかくてプルンプルンなんですけど、適度にもちもち感もあって、はっきり言って飲み物のごとくあっという間に耐えられちゃいました。さらにね、いいところなんですけれど、きな粉とお好みで黒蜜も添えてあって、二度味わえる味わいも、何度楽しめる味わいも、ニュージーランドではなかなか出会えない心意気でした。ディレクターはニュージーランドでわらび餅食べたことありますか？
そもそもその餅の種類言われてよくわからない。
なんでですか？
桜餅っていうのはどういうあれなんですか？
桜
色してるってこと？
違う。そうで、まあまあ、それはそうだけど。ピンク色ですね。あと桜の葉っぱが巻いてあったりとか。
あ、
なんか、もち米がつぶつぶな状態にあえて残してあります
ね。大物は道明寺粉って言うんですけれど、
はい、
道明寺粉っていうのがあるんですね、日本には。
はい。
場所の名前ね。
道明寺の、そうですね。そっちの方の粉です。
そういうね、その粉で作られてるってことなんですね。
はい、いや、でもニュージーでは手に入らないので。ごめんなさい、ごめんなさい、もち米です。
あ、で、それで作れるってことですよね。はい、あ、そうなんですか。もうすっごい美味しくて、もうあれはまた食べてみたいと思います。そして、輝く第1位です。
じゃじゃん。
じゃじゃん。辛口カレーパン。
あ、いいね。カレーパンなんてあんだ。
めちゃめちゃ美味しいんですよ。いやね、実際、まあ、第2位と第3位迷った、まあ、本当は迷ったんです。まあ、これ、戻るんですけど、他にもたくさん美味しいものがあって、例えば、ガンモドキとか、それから10種類の野菜の黒酢マリネ、最近食べたんですけど、はい、とっても美味しかったんです。でもね、このカレーパンは、私の中ではダントツで美味しくて、特に辛口のカレーの、カレーパンの方が最高でした。
甘口とかもあるんですか？
そうなんです。
そうなんですね。
そう、甘口選べたんですよね。で、もちろん甘口も食べたんですけど、美味しかったです。ただ、辛口が圧倒的に美味しかったんですよね。頬張ると、カリッと音がするくらい、軽快に油で揚げられていて、今でも思い出すと、まあ、かなりハイテンションになるんですけれど、中はもちもちのパン生地に、ピリッとスパイスが効いた野菜カレーですかね。
お肉も入ってます。
お肉も入ってますね。
はい。
野菜カレー、お肉も入った野菜カレーが包まれていて。本当に美味しくて。知人にもね、私実は配達してるんですけれど、私だけじゃなくて、私の周りの方々にもカレーパン、辛口の方のカレーパン、大好評だったんです。またぜひ作ってください。
作ります。
なんか美味しそうだね。
めちゃめちゃ美味しいんです。ここで、千里さんへの質問が届いていますので、はい、お伺いさせていただこうと、代わりにね、私が。
はい、お願いします。
はい、まず、チワワさんからいただきました。はい、2人の子供を持つ主婦です。あまり料理が得意ではなく、毎日の献立を考えるだけでも精一杯です。スクールホリデーになるとなおさらです。千里さんがお子さんをお持ちであるかどうかは分かりませんが、もしお持ちの場合、どのように献立を考えられているのかお聞きしたいですということです。
そうですね、まあ、私も子供はいるんですけれども、はい、大きくなっちゃったんですけれども、はい、子供が小さい時とかはいろいろ、まあ、食べなかったり好きなものがあったり嫌いなものがあったりとかいうのもあったりして、とりあえずは冷蔵庫のあるもの、うん、材料ですね、お肉、はい、例えば豚肉とキャベツがあるとしたら、はいはい、味付けを毎日同じ材料でも味付けを変えると、
あの、
バリエーションが出ますよね、はい、甘酢にしたり、うん、ケチャップ味にしたりとか、うん、煮物にするにもちょっと甘め、うん、子供が好きそうな甘めにするとかですね、うん、あとカレー炒めにするとかですね、うん、そういう味付けがするとこう豚肉とキャベツでも3日間違う料理ができますので。
そうですね。
結構いけるんじゃないかなという気はしますね。いつもいつもすごくこう、なんだろう、きっちりしたお料理を作らないといけないというと負担になってしまうので、うん、とりあえずこう味付け3バージョン、材料3バージョンぐらいがあると、それを繰り返していけば結構1週間過ぎちゃうような気はしますよね。
例えばお子さんだとね、カレーが、
そうですね、
味が好きっていう方
も、ね、そうですね、何でも刻んでカレーに入れちゃえばカレーになりますのでね。
喜んで食べます、
ね、はい、親の方もあんまり考えなくて、とにかく何でも入れれるので、うん、ですよね。あと野菜も食べてほしい時も全てをみじん切りにしてしまう、
そうですね、
大きいとね、嫌がる子もいるとは思いますのでね、はい、あんまり気づかないぐらい細かくひたすら切るというのも一つの手だとは思います。
ですね。
あとあんかけ、あんかけっぽい丼物とか、
はいはい、そうですね、
カレーバージョンじゃなくて、こう醤油、砂糖と醤油で味付けのあんかけ丼とか、
おいしそう
って感じで、
まあ、栄養のことも考えながらってことになると、ね、
そうですね、
そうですよね、確かに、ありがとうございます。もう一つ質問が届いてますので読み上げますね、
はい、
30歳代主婦ということで、お名前いただいています。時々千里さんの、これ千里さんのお惣菜やスイーツを買わせていただいています。この前和風黒酢マリネをいただいたのですが、とっても美味しかったです。マリネなど酢を調味料として使うとき、お野菜の色が変色してしまうことがあるんですが、どうすれば黒酢マリネのように2日経っても色落ちしないように調理することができるのですか、というお悩みです。
そうですね、はい、野菜の変色ですか、多分ですね、火を入れすぎるとやっぱりこう退色したったりとか、はい、例えばほうれん草とかでも茹ですぎるとこうなんか色が悪くなっちゃいますよね、はい、さっと茹でて水に冷やすとか、そんな感じで、あんまり火を入れすぎない方がいいと思います。あとマリネとかだとこう長時間調味料につけておくので、はい、それほどそのガジガジの野菜は困りますけれども、ちょっと火を通すぐらいのさっとした感じで入れるといいかと思います。
なるほど。じゃあ調理時間ということですね。
そうですね、
ということで、はい、解決するということでございました。ありがとうございます。
はい、
で、まあ、残念なんですが時間も迫ってきたので、最後に千里さんの夢をお聞かせください。
夢、はい、ですね、はい、そうですね、まあ、今ランチバーやってますけれども、
はい、
まあ、いつかどこかでこういう、和菓子とかですね、日本の味を専門に売るようなお店にできたらいいなとは思ってます。
そういえばないですよね。
ですね、
確かに、うん、あ、ぜひ作ってください。
来てくださいよ。作
ったら毎週行きます。
毎日来てください。
毎日あ、そういう夢持ってらっしゃるんですね。すごい嬉しいです。多分レストランでもね、和食という、和食じゃない、デザートにちょっと和食、和風っぽいものになったり出たりはするんですけれど、
そうですね、
それ専門にしていただけるっていう夢を持ってらっしゃるんですよね。
ね、できるといいですけれども。
できますよ、
はい、頑張ります。
はい、嬉しい夢を聞かせていただいた後なんですけれども、今年はですね、まあこういった、まあ、コロナの影響もありまして、リスナーの皆さんも例えば日本への里帰りだとか、クリスマス休暇を利用しての海外旅行などはお預けという方も多いのではないでしょうか。例年に比べて制限のある年末年始になることは間違いありませんが、だからこそニュージーランドにいながらにして、今年はちょっと日本的に、クリスマスにはクリスマスケーキ、お正月にはおせちもいいかもしれませんね。そこで千里さんより美味しいお知らせがあります。どうぞ。
はい、クリスマスには、まあ、クリスマスケーキ、クリスマスケーキと言えるのか、日本風のケーキですね、こちらのケーキのようにどっしりとしてない、
ショートケーキみたいな、
ショートケーキではないんですけれども、はい、まあ、詳しくはニュージー大好きのお知らせコーナーを見てください。
ありがとうございます。
出しますので、はい、ケーキ2種類出す予定です。
2種類、
はい、ドームケーキで中がムースになっていて食べやすい軽い感じです。チョコレートバージョンとフルーツバージョン、
はい、
でお正月にはですね、はい、おせちではないんですけれども、はい、せっかくのお正月なんで、プチ贅沢をしませんかと いちごちそうですね、はい、なんとイベリコ豚が手に入ったので、まあ、こっちでは珍しいと思うんですけど、ね、なかなか手に入らないんですけれども、はい、それで、チャーシュー2色の、普通のお醤油味のチャーシューとあと塩チャーシューを作るのと、あとはお正月らしくちょっと和菓子セットを出そうかと思ってます。
和菓子セット
というのは、和菓子というか、まあ、大福とかですね、
はい、
いろんな種類のこう5つぐらい詰め合わせにして、はい、出そうと思います。お正月バージョンで、
また楽しみですね、今から、
はい、なので、詳しくは入口大好きさんで、はい、ご確認ください、はい、よろしくお願いします。それとですね、はい、12月12日リコさんのおすすめ、はい、大絶賛していただいたカレーパン、
お、え、来た、
出します。出ます、ドラムですね。
嬉しい。
出します。ちょっと研究を重ねましてですね、
はい、
なぜにこの辛口、両方私も食べてみたんですよ、甘口と辛口と、
はい、
カリッと感はやっぱりあの形かなと思いまして、うん、見た目で分かるように甘口と辛口形を変えてみたんですね、前回。なので甘口の方は、
はい、
ちょっと丸めで、
こ
う、一口目のカリッというのがちょっと少なかったような気がするんです。
はいはい、
なので、今回は甘口の方も、
形を同じにしてってことですか？
そうですね。まあ、ちょっと分かるようにはするんですけれども、はい、工夫を凝らしてやろうと思います。
ちょっと長細い感じですね。
そうですね。で、パン生地を割に甘めに作るので、辛口といえどもそんなに辛すぎないというか、は
い、対比がいいように。私辛いのはあまり苦手なんですけれど、はい、辛口カレーパンは
食べれました。
食べれました。
あ、よかったです。
全く問題なく食べれました。
はい、なのでちょっと、さらにバージョンアップさせようと思っています。売りますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
あとまたいいですか？
どうぞ。
ケータリングとかもやってます。で、
ケータリング、
いろんな
要望に応えていただける。
そうですね、金額とか場所とかサイズとかいろいろやります。あとですね、バースデーケーキなんかも受け回っておりますので、いろいろ
ご連絡ください
。よろしくお願いします。知らなかったです。
それはいいニュースだったと思います。はい、
言っていただければ何でもします。
何でもしてくれるそうです。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひ、まあ、年末年始に関わらずね、イベントです、大事なイベントだとか、まあ、誕生日だとかもね、あると思いますので、どんどん千里さんに注文を投げかけていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気になるニュース in ニュージーランドのコーナーです。このコーナーは過去のニュージーランドニュースからあまり話題にならなかったけどちょっと気になったニュースをお伝えします。オークランドの巨大サンタ、新オーナーのもとへ。11月25日のニュースです。オークランドのクリスマスの風物詩として60年間親しまれ、去年引退を表明した全長18メートル、体重5トンのサンタクロースが、ニュージーランドの南島、ワナカのナショナルトランスポート&トイミュージアムで余生を過ごすことになりました。サンタクロースとトナカイたちは、オークランドから2台のトラックで運ばれ、無事新しい住処に到着したとのことです。生まれは1960年。ファーマーズという百貨店が、その宣伝のために、オークランドのホプソンストリートに掲げたのが始まりでした。この時、ワールドラージェストファイバーグラスサンタ、世界一大きなファイバーグラスで作られたサンタクロースと称され話題になりました。その後、2011年にたった1ドルで売却されたことを受け、ワールドチーペストクリスマスオーナメント、世界一安いクリスマスオブジェとして知られるようになり、オークランドのクリスマスを長きにわたり賑やかに彩ってきましたというニュースでした。
このサンタって、だいぶ前から、僕が来た時からもずっとクイーンストリートとビクトリアストリートの交差点ぐらいに飾られてたんだけど、まあなんか指が 親指のかな人差し指かなんか、クイックイとか、動いた、動く時もあれば、動かない年もあったり。
そうだった
あと、ウィンクは多分、毎年ウィンクしてたような、感じだった。そんな、面白い、まあ、面白いというか、一度見たら、絶対忘れられないサンタクロースでしたよね。
でしたね。確かに。うんうん、まあ、今ではもうなんか懐かしい感じで、
ね。まあ、そうですね。
いなくなっちゃって寂しいですけれど。
去年は見れたってことかな？
去年までいました。
はい、去年は見れたよね。
今年はないよっていう感じで。うんうんうん、
なるほど。
で、まあ、南島にね、
うんうんうん、
移ったということですけれども。うんうんうん、まあでも、まあ、いい、オブジェだったんですけれど、まあ現実的なところ、サンタさんとトナカイさんの維持費って結構かかってたらしいんですけど、どれぐらいかかってたかご存知です？
へえ、まあざっくりね。
ざっくり
ですよ。ざっくり。まあでもかなり高いって聞いてるから。
そう。
10万とか？
いや、倍ですね。20万ドルですって。
なるほど。
日本円でね、1400万円ぐらいかかってて、で、維持費にはサンタさんとトナカイさんの保管料。まあ大きいから。
そうね。
あと、
でもあれ分解して保管してんだよね。
そう。うん、でも、一個ずつ、なんか13ピースぐらいに分かれるらしいんですけど。
一個ずつでかいか。
そうそう。
なるほど。
なので、で、まあ、あと塗装費の、まあ、メンテナンスとか、あと、うん、脱着ですよね。クリスマス時期の設置と取り外しがもう含まれてるそうなんですよね。うん、で、まあ今回そうやって、まあ真ん中のミュージアムに無事引き取られたわけですけれど、うん、なんと今回も1ドルで、売却されたんですって。
みたいですね。
うん、もうこれ以上たらい回しにならないように、最後の安息地でゆっくりと余生過ごしてほしいですよね。
いや、本当ですね。ゆっくりしてほしいですね。
ローカルカフェで働こう。ゼロから始める。ニュージーランドでバリスタライフ in ニュージー大好きポッドキャスト。こんにちは。ニュージー大好きでコーヒーコラムを執筆しているマイキーです。このコラムでは未経験からバリスタになるためのステップとニュージーランドのカフェ、コーヒーカルチャーをわかりやすく解説しています。コラムの読者さんからいただいた質問に答えていきます。まだコラムを読んだことがない方はニュージー大好きのウェブサイトからぜひチェックしてみてください。それでは早速いただいている質問を読み上げていきます。はじめまして。質問ではないですが、もしできればニュージー大好きのコラムでキウイのお客さんがしているように自分好みのコーヒーを注文できる英語を教えてほしいです。匿名希望さんより。コラムの要望をこういうふうにいただけるとは思っていなかったのでとっても嬉しいです。はい、今後のコラムでこのコーヒーの注文方法について書いていきたいと思います。まあ、せっかく今回このようにご要望いただいたので、ポッドキャストのこの質問コーナーでも自分好みのコーヒーを注文できる英語ですね、いくつか例文を挙げて紹介していきたいと思います。実際にカフェで働いていてキウイのお客さんがよく口にするフレーズ、一番初めは Can I have?Can I get? I have a. そんな感じですかね。まあ、そこはいろいろバリエーションがあるので、一番、まあ、話しやすいやり方でいいと思います。Can I have の後は、丸1、個数、丸2、サイズ、丸3、カスタマイズの内容1、丸4、コーヒーの名前、丸5、カスタマイズの内容2、で、丸6、最後が持ち帰りかどうかの順番で注文するのが一般的です。おいおい、なんだなんだ、カスタマイズの内容と1と2に分かれるのかとちょっと疑問、混乱しちゃった方もいると思うんですが、でもちゃんと解説していきます。コーヒーの名前の前に言うカスタマイズの内容1というのが、例えば、違うミルク、ソイミルクですとか、オーツミルク、あとはトリムミルクですとか、ミルクを変更したいとき、それとあとショット数をシングルショットにしてほしい。あとはコーヒーの豆、ディカフのコーヒーを使ってほしいときに使います。で、カスタマイズの内容に、コーヒーの名前の後に伝えるカスタマイズの内容っていうのが、基本的にそうですね、お砂糖を入れてほしい。ですとか、シロップを入れてほしいときに、コーヒーの名前の後ろに言うのが一般的かなと思います。 では例文と一緒に、解説していきたいと思います。例文丸1、例えば、小さいサイズのフラットホワイトを2つ持ち帰りでと注文する場合だと、 Can I have two small flat white to take away? になります。で、フラットホワイトって言っても、なんていうんですか、カタカナ英語で言っても通じないことが正直多いので、フラットホワイトの T を抜かした発音、フラットホワイトだと、結構通じます。私も最初、ニュージーランド、オーストラリアもそうかな、来た時、最初フラットホワイトが飲みたいのに通じなくてちょっと悲しかったです。なので、フラットホワイト頼むときは、フラットホワイトじゃなくて、フラットホワイト。で、頼んでみてみてください。次は例文二つ目。レギュラーカップのソイカプチーノにお砂糖一つでお願いします。で、今回はカスタマイズ、ソイ、豆乳ですね、とお砂糖を追加しますので、よく聞いててください。Can I get a regular soy cappuccino with one sugar, please? お分かりいただけたでしょうか？カプチーノの前にソイミルクを入れて、で、そのカプチーノの後にお砂糖一つ、ワンシュガーを追加しました。なので、ソイカプチーノ with one sugar という順番になります。それでは最後の例文いってみましょう。シングルショットのアメリカーノ温かいミルク別でお願いします。Can I have a single shot Americano?Hot milk on the side, please. 結構周りの方でコーヒー飲みたいけどカフェインのせいで頭が痛くなるっていう方多いんですよね。まあそういう方にはシングルショット、エスプレッソの数を少なめにしてもらったり、あとはまあディカフ、カフェインレスのコーヒー豆を使ってもらうのをおすすめしてます。で、今回は、シングルショットのアメリカーノなので、アメリカのコーヒーの名前の前にシングルショットを入れて、で、あとはホットミルク、温かいミルクを別でお願いしますは、アメリカのの名前の後ろに入れました。この場合は基本的にお店で飲んでいく場合の注文方法ですね。で、例えばテイクアウェイ、持ち帰り でホットミルクを入れてほしい場合は、 Can I have a single shot AmericanoWith hot milk, please. になります。On the side じゃなくて、with hot milk 中に入れてくださいという言い回しになります。はい。では、今回はキウイのお客さんがしているような自分好みのコーヒーを注文できる英語について例文を交えて解説しました。また皆さんこうやって順番を交えて解説すると、あ、こういうふうに注文しなきゃいけないんだって、焦ってしまう方いらっしゃると思うのですが、全くそんなことないです。普通にフラットホワイト、ワンシュガー、キャラメルシロップ、シングルショット、プリーズでも全く問題ないです。全然通じますので安心してください。もっとこの注文方法を文字で知りたいということであれば、今後のコラムで詳しく紹介していきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。では以上、マイキーのコーヒーコラム質問コーナーでした。コーヒーやバリスタの日常生活について、ニュージー大好きのコーヒーコラム、あとはマイキーのブログ、ツイッターでも情報発信をしているので、興味がある方はチェックしてみてください。ホンダニュージーランドは、日本人スタッフ、メカニックが各支店に常駐しています。新車販売はもとより、中古車や各種メンテナンスと車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。皆様のご視聴お待ちしております。The Power of Dreams、ホンダ。
イベントのご案内です。今回のゲストインタビューで取り上げさせていただきましたカレーパンですが、ゲストの千里さんのご好意により、 早速12月12日土曜日、皆様に味わっていただけることになりました。当日の朝から丹精込めて作られたカレーパンのカリッとした歯触りをお楽しみいただくためにも、ぜひその日のうちにお召し上がりいただくことをお勧めいたします。販売場所と時間はニュージー大好きウェブサイト宣伝イベントコーナーにてご確認ください。西オークランドのワイタケレ日本語補習校では、来る12月13日日曜日、恒例行事の運動会が開催されます。雨天決行です。現在補習校に入学されていない小さなお子様でも、未就学児かけっこという種目がありますので、お父さんお母さんと一緒にご参加いただくことも可能です。運動会会場はティアタツサウスのティリモアナプライマリースクールとなります。未就学児かけっこは午前10時頃からスタートが予定されておりますので、9時45分までにはお集まりいただく必要がございます。また同校では2021年1月24日日曜日にズームでの入学説明会を開催いたします。時間は午前10時から30分間。対象となるのは新年中、新年長、新小一、新国際、編入児童の保護者の皆様です。参加をご希望の場合は予約が必要となります。各種詳細につきましては、ワイタケレ日本語補習校の Facebook よりお問い合わせください。プレゼントコーナーです。先ほどイベントコーナーで、今回のゲスト水谷千里さんが作るカレーパンの販売日についてご案内をさせていただきましたが、さらにリスナーの皆様へプレゼントもご用意していただきました。今回ご提供いただくプレゼントは2種類ございます。一つ目はお正月のプチ贅沢ごちそうとして、ただいま予約受付中のイベリコ豚のチャーシュー、海鮮マリネ、和菓子いろいろセットのうち、おめでたい梅の花をかたどった大福餅を含めた5種類の和菓子セットを1名様にプレゼントいたします。そしてプレゼントの2つ目ですが、なんとお正月のプチ贅沢ごちそうのご注文のみに使える10ドル分のクレジットを3名様にプレゼントさせていただきます。ご応募は12月18日金曜日ニュージーランド時間の午後5時にて締め切らせていただきます。応募方法はツイッターでニュージー大好きポッドキャストをフォローしていただき、ダイレクトメールに必ず今回の番組のご感想も明記の上お送りください。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。当選者の方にはダイレクトメールでお知らせいたします。また今回のご応募は大晦日の12月31日木曜日、オークランドのヘンダーソンであれば午後3時、スリーキングスであれば午後4時にお時間厳守でお越しいただける方に限らせていただきます。お正月のプチ贅沢ごちそうの詳細につきましては、ニュージー大好きウェブサイトの宣伝イベントコーナーよりご確認ください。皆様からのご応募心よりお待ちしております。
レストラン大黒グループがオークランドの皆様にこだわりのおせちをご用意いたしました。三段重特選おせち3、4人分で250ドル、ご注文はジャパニーズビストロ前、電話番号 09-307-0936 まで。内容など詳細はお問い合わせください。数に限りがありますのでご注文はお早めに。締め切りは12月20日日曜日まで。レストラン大黒グループ。
千里さん、今日はいかがでしたか？
楽しかったです。リスナーの方からの質問もいただいてて、びっくりしましたけれども。
びっくりした
です。あると思わなかったので。
一応ね、ツイッターで、はいはい、質問を募集しておりますので、
はい、
はい、届きましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。千里さんってもうもはや日本の味を売っているだけの方ではないと思います。 日本の文化を売っていると言っても過言ではないかなと私は思っています。たくさんの方々がお買い求めされていることが何よりの証拠です。それは日本人として、あるいは日本の味を愛する人として、食べた途端遺伝子を介して代々受け継がれた日本人として生まれた喜びや、日本で食べた時の情景や思い出が呼び起こされるからです。これからも私、毎週千里さんがつないで紡いでくださる文化を買いに行きます。今日は美味しくて楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
千里さんでした。
ありがとうございました。
さて、次回はニュージーランドでも指折りの不動産会社であるレイ・ホワイトで、2012年よりオークランドを拠点にライセンシーセールスマンとして数々の賞を獲得したトップセールスマン梅崎雄平さんをゲストにお迎えします。ぜひお楽しみください。次回の配信予定は12月21日月曜日です。今年最後の配信となりますので、どうかお聞き逃しなく。それではお元気にお過ごしください。ナビゲーターはリコでした。ニュージー大好きポッドキャストはニュージー大好き .com の提供でお送りしています。ゲストへの質問やこの番組へのご意見ご感想などはツイッターのダイレクトメールで受け付けております。ぜひツイッターをフォローしていただき、どんどんご活用ください。ツイッターアカウントはニュージー大好きポッドキャストで検索いただけます。